FM 広報藤沢、いよいよ来週2月18日月曜日から所得税等の確定申告が始まります。そこで本日は藤沢税務署個人課税部門の土屋さんをお迎えして確定申告についてお話を伺いたいと思います。土屋さん、よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
それでは早速ですが、毎年この時期の税務署というと非常に混雑しているイメージがあります。確定申告書を作成するにあたって何かいい方法はあるのでしょうか？
はい、おっしゃる通り、確定申告期間中税務署は大変混雑しますので、一般的な質問については電話による相談をお勧めします。また申告書の作成にあたっては、インターネットをご利用できる環境がある方は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して作成するととても便利です。この作成コーナーでは、画面の案内に従って必要な項目に金額などを入力することにより、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。また印刷して郵送により提出することもできますので、ぜひご利用ください。なお、平成31年1月4日以降から ID とパスワードがあれば、パソコンのほかスマートフォンやタブレット端末などを使用して作成した申告書をデータ送信して提出することができるようになりました。
スマートフォンやタブレットの端末からも使用できるということなんですね。これはどういう方法なのでしょうか？
はい、まず事前にお近くの税務署へ出向いていただいて、パソコンで住所、氏名、暗証番号などをご登録いただき、本人確認を行います。本人確認終了後、 ID とパスワードをその場で発行しますので、その ID とパスワードを使えばご自宅などで作成して送信していただけます。
簡単に発行することができるんですね。これは便利ですね。事前にこの税務署に出向くときに何か注意することはあるんでしょうか？
税務署へお越しいただく際は、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類を忘れずにご持参ください。
税務署に行かなくても電話相談や国税庁ホームページの確定申告等作成コーナーを利用すれば、自宅などで確定申告書を作成でき、税務署へ提出することができるというのは本当に便利ですね。ところで、今年も確定申告書にマイナンバーの記載は必要なのでしょうか？
はい、税務署へ提出していただく申告書や申請書などにはマイナンバーの記載が必要です。確定申告書等の提出の都度マイナンバーを記入していただく必要がありますので、今年も忘れずに記載をお願いします。
なるほど、わかりました。確定申告の際にはマイナンバーの記載を忘れないようにと注意していかなくてはいけないですね。では今年の確定申告から何か変わった点はありますか？
はい、変わったところは、今年から配偶者控除及び配偶者特別控除が、配偶者の合計所得金額のほか、申告される方ご本人の合計所得金額に応じて適用されるとともに、控除額が変更されました。詳細につきましては税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページでご確認をお願いします。
そうなんですね。それ以外に気をつけることなどがあれば教えてください。
昨年から医療費控除を受ける場合の領収書が提出不要となりました。従来は医療費の領収書を申告書とともに提出または提示していただいていましたが、領収書の提出または提示の代わりに医療費控除の明細書を作成して申告書に添付することとなりました。後日、医療費控除の内容を確認するため税務署から提出または提示を求められる場合がありますので、医療費の領収書はご自宅で5年間保管していただく必要はありますが、領収書そのものの提出は不要です。
わかりました。その医療費控除の明細書にはどのように記載すればいいのでしょうか？
この明細書には、医療を受けた人、病院、薬局の名称ごとに医療費を合計して記載します。 用紙は先ほど紹介しました国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでも作成できますし、ダウンロードもできます。
それでは医療を受けた人だけでなく、支払い先ごとに区分して集計するんですね。確かにパソコンで作成すれば便利だなと思ったんですけれども、パソコンに不慣れな方というのもいらっしゃるかと思います。どうしても申告書の作成方法がわからないという方は、税務署でも相談することはできるんでしょうか？
もちろんできます。パソコンを準備しておりますので、パソコンの操作が初めての方でもパソコンで申告する便利さを体験していただくため、職員が入力のサポートを行っていますし、わからない部分を職員に聞きながら申告書を作成し、そのまま提出することができます。その際は事前に医療費控除の明細書を作成してお越しいただくと時間の短縮になります。税務署の執務時間は月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時までですが、申告書作成会場の相談の受付時間は午後4時までとなっています。会場が混雑している場合は受付を早めに締め切ることがありますので、時間に余裕を持ってお越しいただきますようお願いします。
それでは会場で教えていただき、パソコンで作成したら意外と簡単で、これだったら来年からは自分でできるかしらという方もいらっしゃるかもしれませんね。ところで、確定申告の申告期限や納付期限というのはいつなんでしょうか？
平成30年分の所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告期限は3月15日金曜日。個人事業者の方の消費税及び地方消費税の申告期限は4月1日の月曜日となっており、納付期限もそれぞれ同じ日です。特に注意していただきたい点は、税額が発生した場合は申告と合わせて納税も忘れないようお願いしたいということです。納税する場合、税務署や金融機関の窓口において納付書に納税者の氏名、住所及び納税金額を記載した上、現金を添えて納税していただきますが、所得税及び復興特別所得税、個人事業者の方の消費税及び地方消費税については、金融機関の口座から自動引き落としができる振替納税を利用することもできます。このほかに、納付金額が30万円以下であれば、QR コードによりコンビニエンスストアで納付することもできます。ただし、一部のコンビニエンスストアでは納付できませんので、国税庁ホームページでご確認ください。
これは納付書は送られてこないということなんでしょうか？
はい、税務署や金融機関の窓口に備え付けております。納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありませんので、ご注意ください。
わかりました。申告して終わりというわけではないんですね。では金融機関の口座から自動引き落としができる振替納税についても詳しく教えてください。
振替納税とは、所得税及び復興特別所得税、消費税の納付をする場合に利用できる手続きです。確定申告期限までに預貯金口座振替依頼書を提出していただくと、所得税及び復興特別所得税については4月22日の月曜日、消費税については4月24日の水曜日にご指定の金融機関の口座から申告書に記載した納税額が自動的に引き落とされるというものです。一度手続きをすれば翌年以降も自動的に振替納税となります。皆様方にとっても大変便利な方法ですので、ぜひご利用ください。
そうですね、ぜひうまくこちらを利用していければと思います。また納税ではなく反対に税金が還付される場合はどうやって受け取ったらよろしいのでしょうか？
申告の結果、税金を納めすぎている場合は、申告書の右下に金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号または記号番号を記載していただければ、申告者本人名義の口座へ還付金が振り込まれます。
申告、納税、そして還付の手続き方法についてよくわかりました。ありがとうございます。ところで、忙しくてなかなか平日にお休みを取ることが難しいという方も多いかと思います。 そういった方はどうしたらよいのでしょうか。
はい、そういう方のために今年は2月24日および3月3日の日曜日に限り税務署の申告書作成会場を開場いたします。執務時間は平日と同じ午前8時30分から午後5時までとなっておりますが、平日同様申告書作成会場の相談の受付時間は午後4時までとなっております。また当日は申告書の作成提出に限らせていただきますので、税金の納付、納税証明書の発行、電話による相談は行っておりませんのでご注意ください。なお2日間とも大変な混雑が予想されます。受付を早く締め切る場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しいただきますようお願いします。
平日になかなか休みが取りづらい方には大変助かる日となっていますね。それでは最後にリスナーの皆さんに何かございますか。
冒頭にもお話ししましたが、確定申告の期間中、申告書作成会場は非常に混み合います。特に3月に入りますと待ち時間も3時間から4時間ととても長くなることが予想されます。早め早めの申告をお願いいたします。また3月15日の金曜日まで藤沢税務署の駐車場はご利用できませんのでご注意ください。
それでは確定申告は2月中がおすすめということですね。本日は藤沢税務署の土屋さんに確定申告に関してのお話をいただきました。土屋さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。